黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。私が今日あなた方に命じる命令にあなた方がよく聞き従って、あなた方の神主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして仕えるなら、私は季節に従ってあなた方の地に雨を、先の雨と後の雨を与えよう。あなたはあなたの穀物と新しい葡萄酒と油を集めよう。また私はあなたの家畜のため野に草を与えよう。あなたは食べて満ち足りよう。アーメン。それではご起立ください。賛美の13番をもって栄光の主を褒めたたえます。13番です。 字の薄い方、また改修石は字の濃い方、それぞれ共に購読いたします。購読文1番、詩編1編。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐えず、
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。
アーメン。それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、病気に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死にたるものと裁きたまわん。我らは聖霊を信ず、聖なる公共の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英40番です。40番をもって力強き主の創造の聡明さを褒めたたえます。
輝く
日を仰ぐ時、
月星眺むる時、
イカズチ
なり渡る時、まごとの御神を思う。
我が玉
いざたたえよ
う。
大いなる
御
神を、
我が玉
いざたたえよう。
大いなる
神を
森にて
鳥の音を聞き、
そびゆる
山に登り谷間の流れの
声
に和ごとの
御
神を思う。
我が玉
いざたたえよ
う。
大いなる
御神を
我が玉いざたたえよ
う。
大いなる
御神を
神は呼び戸を愛し、
一人の一個を下し
呼び戸の救いのために、十字架にかからせたり、
我が玉
いざたたえよ
う。
大いなる御神を我が玉いざたたえよう。大いなる 造りし神は人をも造り変えて正しく清き魂持つ身とならしめたも我が玉いざたたえよ大いなる
神を
我が玉いざたたえよ大いなる御神を。アメンアメン。
アメン。ご着席ください。本日礼拝のために成田エクレシアにおいては並川執事が、そしてこの横浜においては河合牧師がお祈りをお願いいたします。
では祈ります。信仰とは望んでいることからを確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を込めたたえ感謝いたします。私たちに先立った昔の先人たちのその信仰を受け継いで実践するものとして2021年私たちを選んでくださったことを感謝いたします。望んでいる事柄を確信する2021年、言えない事実を確認する2021年、昔の人たちのように私たちも信仰が認められて、主の皆を褒めたえる栄光の民、栄光の主職でありますように。主が私たちを選んでくださったことを感謝いたします。あなたの御口が宣言されて作られたこの世界、このすべてのものが私たちのために、私たちを思い、あなたが創造してくださったことを感謝します。得るべきものを当たり前に信仰によって得て、それをまた分け与える、あなたの証人でありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。この時間私たちはあなたに悔い改めます。私たち自身が本当にこの世の仕組みをイエス・キリストにあって整えていくべきでした。聖教分離、これに私たちは騙されて、手放してはいけない政治、経済、教育、文化、これを手放してしまい、キリストのない世界においてこれが大いに大盤振る舞いして、全世界が今喘いでいることを私たちは見ています。2021年、私たちは今まで信仰によって培って、主の御前において取りなし祈り、望んでいった世界をこれからは望むばかりではなく、主よ、事柄を確信して見えない事実を確認する年として、私たち自身のこの一人一人の世界において、イエス様の御心にかなった政治、経済、文化、教育を実現していく、そして実を結ぶ2021年でありますように。主よ、あなたが私たちをさらに力強く、御心にかなったものとして、人、物、ことへと、場所へと使わせてくださることを心から感謝いたします。イエスの皆がただただ崇められますように。イエス様が望む世界を私たちがただただ実現できますように。イエス様がなさりたい技がただただ実践できますように。
アーメン。
今年はイエス・キリストに使わされた御霊によって、超自然的なスーパーナチュラル、本当に信じないものが信じるしかない世界を実現することができますように。
アーメン。
主よ、あなたが私たちを用いてください。
アーメン。
御霊が私たちに一人一人に 働きの場所を与えてくださり、イエス・キリストにあって神様の憐れみであられる奇跡、印、不思議の証人となって、主の御名を褒めたたえることができますように。主よ、イギリスのウェールズで始まり、まだ北朝鮮の平壌をイエルサレムと処し、アメリカのあずさにおいて主の御名が崇められました。次、この横浜で、この教会で、私たちにその力を与えてくださって、世界で数少ないが正しく御前において生きようとしているこの日本に、数少ないクリスチャンの中に、この私たちの中に、あなたの第四のスーパーナチュラルの波を与えてください。
アーメン。
主の御名が崇められますように。
アーメン。
主よ、私たちが御言葉にも長けたものでありますように。
アーメン。
御言葉に長けたものでありますように。
アーメン。
だから踏み外すところのない民でありますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。
アーメン。
イエス・キリストにあって人の働きで始められたこのスーパーナチュラルの働きが、この横浜で、この教会で、そして私たちを通して働かれ、主の御名が崇められますように。
アーメン。
私たちが祝福するものをあなたが祝福してください。
アーメン。
それでこそ私たちがあなたに使わされたものの証人となるからです。
アーメン。
私たちが忌まわしいものに出会ったとき、それを主を取り締まって踏みつけるとき、あなたの権威、力、威力、尊厳、勢いが取り締まって、そしてそれを亡き者にしてください。
アーメン。
私たちの行く至るところに御国が来ますように。
アーメン。
御心が天になるごとく地になる、この2021年でありますように。
アーメン。
職場においても私たちはトップとしてください。
アーメン。
事業所においても経営能力は世界一トップでありますように。
アーメン。
子育て、イエス・キリストの御名と師匠と命と栄光によって世界一の子育ての名人となられますように。
アーメン。
そして親子ともども神にあって神の子供と処されている私たち自身、イエス・キリストにあってその法則に従ってこの地上を治めていくことができますように。
アーメン。
まず神に忠順する信仰を与えてください。
アーメン。
立ち振る舞いのその部分においてイエス様、私たちは願います。私たちがたとえ経験したことがないとしても、イエス様が忌み嫌うことを私たちは身震いして忌み嫌う性質を与えてください。
アーメン。
イエス様が喜ぶことであるならば、心の底から喜んでその事柄に加わる私たちでありますように。
アーメン。
主よ、あなたが祝福してください。
アーメン。
悲しむ者と共に悲しみ、喜ぶ者と共に喜び、そして私たちの喜びや悲しみや、また私たちの祝福をお互いに分け合って、そして主よ、祝福は倍々に、悲しみは半減して半減して喜びに終わりますように。
アーメン。
主よ、あなたが祝福してください。
アーメン。
今日私たちがあなたに捧げる礼拝が世界で一番の礼拝でありますように。
アーメン。
霊と誠によって捧げられる礼拝でありますように。
アーメン。
主よ、あなたが祝福してください。
アーメン。
この礼拝の最初から最後までを主に委ねて、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって祈りました。
アーメン。
主を聞きて
それではこれより聖餐式を執り行います。このパンと杯による聖餐は、私たちの主イエス・キリストが聖定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けた生徒のみが預かることができます。この式典は主イエスを信じる信仰告白した生徒たちが新しく力を得、罪と良いに敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエス・キリストにある希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の死を覚えつつ、信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖定の言葉、私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げての後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。祈ります。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富みたも父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた身体であるパンに預かります。今主よ、あなたの身体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが、主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。また主よ、わけあってこの場所に集いたくても集えない生徒たち一人一人のその思い思いを受け取ってくださり、ここに共に集うと変わらぬ恵みと愛の分かち合いを豊かに与えてくださいますように、主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンを分散いたします。
イエスは言われた。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して渇くことがありません。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。父を礼拝する、それはあの山でもなくこの山でもない、エルサレムではなくこのヤコブのところでもない、そういう時が今この時です。真の礼拝者たちは霊と誠をもって礼拝いたします。たとえ体が参加できなくても、思い心体をもって霊と誠を尽くす礼拝者を主は受け取ってくださいます。今私たちこのイエス様を思い心体の中に入れて豊かにじっくりと味わいましょう。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝がこの杯に預かる一人一人に今日また新たにされますようにお祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださった愛に富たもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血塩であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださますように、私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それでは杯を分散いたします。イスラエルの全大衆に告げて言え、この月の10日におのおのその父祖の家ごとに 羊一頭を、すなわち家族ごとに羊一頭を用意しなさい。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの民の全集会は集まって夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の門柱と鴨居にそれをつける。その夜その肉を食べる。これは主への杉越の生贄である。その夜私はエジプトの地をめぐり、人をはじめ家畜に至るまでエジプトの地のすべての遺言を打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つ時、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アメン。この杉越の子羊イエス様は今霊と誠を持って礼拝する礼拝者一人一人に共にいてくださり、そしてその礼拝を受け取っておられます。神は霊ですから、私たちは霊と誠を持って礼拝をする民です。今インターネットを介して共に捧げておられる一人一人においても霊においてイエス様は共におられて、そして皆さんの礼拝を受け取っております。この主に感謝し、今私たちもこの贖われたことを喜び感謝したいと思います。それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血潮とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は申命記の11章10節から12節です。申命記11章10節から12節。それでは10節から12節を宣言いたします。 なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。あそこでは野菜畑のように自分で種をまき自分の力で水をやらなければならなかった。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり天の雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。アーメン。それでは一言お祈りいたします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたの皆を褒めたたえ賛美いたします。主日です。主の日、私たちはそのゆえにこの主の宮に集い、またインターネットの回線を開いて今あなたの身元に主をともども集いました。どうかあなたに捧げられるこの人々の礼拝をあなたがお受けとになり、一人一人にあなたの恵みの御言葉、命の言葉を持って一人一人を養い、始まる一週間、また本当にこの年の初めのこの時、本当にあなたからの命と力を豊かにいただき尽くすことができますように、どうか助けてください。これからの始めから終わりまでの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。素晴らしい我らの主の皆を褒めて大賛美いたします。
アーメン。
本当でしたら、聖餐式、成田の方においても行いたかったんですけども、世情が、どうも許さずですね、このような形になりましたけれども、本当に聖餐式を執り行っていて、本当にインターネットを通して礼拝に参加されている一人一人、礼と誠を尽くして礼拝を捧げているのが本当に伝わってきて、本当に、胸が、また目頭が熱くなったものです。本当に主がですね、やがて、共に面と面と向かって顔を合わせて本当に主の宮において礼拝を捧げる日、その日の礼拝を本当に、人々が心待ちに待っていて、そして、それぞれの思い思いを主が受け取ってくださったということを本当に感じました。本当に私たちの主が、かつての、この福音書の時代のように、肉体を持ってという形じゃなく、今や霊と誠を持って礼拝を捧げる一人一人に今まさに望んでくださり、その礼拝を受け取っておられるということを本当に私たちは感謝したいと思います。で、今年始まってから、アブラハムの、その祝福、アブラハムが受けた祝福の実態を受けるということで、今年、礼拝が始まりました。そのためには、まず、本堂親戚父の家、世の中の、今まで過ごしてきた古い、悪魔サタンに縛られた本土親戚父の家を離れて、そのしきたりと、その縄張りを離れて、そしてイエス様のしきたり、イエス様のしきたり、これは御言葉ですね、聖書の言葉、それに入り、そしてイエス様の縄張り、その、三つ翼の影の中に入って、そしてそこにおいてイエス様と共に歩む、共に過ごす、するならばアブラハムが受けた祝福の実態を受ける、今年皆さん受けましょう。
アメン。
本当にこのような形で今年は始まりましたが、しかし皆さんはそのイエス様縄張りの中で、そこにおいては悪しき者が入り込んでくることはなく、また、ちょっかい出すこともなく、本当に皆さん自身がイエス様縄張りの中でしっかりと留まって豊かな養いを受けましょう。
アメン。
この縄張りの外に出てしまったら、その保証対象外になってしまって、見ましたね。皆さんは、出ないでください。そして、本当にイエス様の縄張りの中で豊かに歩んでいきましょう。
アメン。
で、今日の箇所においては、特に土地ですね、どのような土地に入るか、前回はアシェルという、人、が受ける、幸い、アシェルの幸い、兄弟たちに最も、愛され、また、妬まれない、祝福、そして油が
ね、足に刺さる祝福、そしてその囲いが鉄と貫抜き、精度の貫抜き、ね、で、守られている祝福、それを見ました。人はそのように守られます。そしてその人たちは一体どういうところに住むのか、というところが本日の、箇所に書いてあります。今日の箇所、先ほどお読みした、しましたところ、これが、その彼らが、このモーセが率いる神の民が、やがて入ろうとしているその土地、なんですね。その土地がどういうところか、もう一度見ますと、このあなた方が、入ろうとしている地、それは乳と蜜の流れる地であるんですけども、そこはあなた方が出てきたエジプトの地のようではないと、書いてあります、まずエジプトのようではない。エジプト、そこは誠の神なしで生きていた土地であり、そして偶像礼拝が盛んだった。しかしその当時の世界では最も栄えて、最も、利便性がある土地だったんですね。ナイル川という川があって、そこが、氾濫するんです。でそれでその土地がその氾濫によって、水で潤って肥えて、そして作物がたくさん取れる、そういう土地であったんですけども、しかしそこは奴隷の地でした、神が支配するのではなく、人間のパロという王が支配し、そしてそのパロを支配するその暗闇の勢力は悪魔サタンです。悪魔サタンに支配された土地、その下で神の民が、うめいて、奴隷としてこき使われなくてはならない土地でした、そのエジプトの地のようではない。エジプト、確かに、利便性においては、世の中で最も利便性があった土地だったと言えるでしょう、ナイル川があって、また文明がそれなりに発達していて、けれども所詮は、神の支配ではなく、悪魔サタンの、本土親戚父の家だったわけです。しかしあなた方が、行こうとしている地はそのエジプトの地のようではない。どのようにエジプトのようではないか、エジプトではどうだったか。エジプトでは、野菜畑でするかのように、あなた方自身が、の手で種をまいて、あなた方自身の足で、水をまいて、そういうふうにあなた方が、あるいは耕して畑を耕して、そういう苦労を、しなくてはなりませんでした。
あのね、本来私たちどういう存在かって言ったら、主が与えてくださったものが時にかなって実を結び、見てあいいなと思ったものを取って食べる、これが私たちだったんですよ。今私たちはどうかって言ったらね、この主が私たちに与えてくださったね、その恩恵の中でいただくという食卓が全く奪われている。それで今どうなってますか皆さん。いいなと思ったものを皆さんはどうすればあれ手に入るんだろうかと思って努力しますよね。努力したところで皆さんはそれを手に入れましたか。皆さん同様、同じ努力をしている人が多いのでね、いち早く見つけたもの、それに対して馴染みがあるものね、ちょっと手を貸す人がいる人がそれに全部たかっちゃって、私たちが行った時にはもう何もないね、手を加えるばっかり。だから皆さん思ったでしょ、私にあの親戚がいたら、あの知り合いがいたらと思ったよね。でも主は言ってるんですよ、そういう地ダメだよね。確かにナイル川がもう川々と流れていますよね。水を得ようとすればいくらでも得るということなんだけどね、エジプトというこの地が豊かにね、豊富って、濃い、太って、そして繁栄したのは、ナイル川が氾濫して、それによって、いろんなものが運ばれてきて、ね、それが肥やしになって、いろんなものがよく育った。でも、それを氾濫するたびに、どういうことが起きるんですか？ もともと作ってあったものが全部パーになるんです。主が言ってるんですよ。私があなた方に与えようとする地は、私があなた方に与えようとする地はそういう地ではないと言っているんですよ。だから、いや、いいなと思った時に、私たちの今年2021年の選択の時、あ、これいいなと思った時に、果たしてこれいいなと思っているものが、主が私たちに与えてくださった、与えてくださった、ね、そのような地かどうか、それの確認が本当に必要だ、ということがよくわかります。いいなと思ってたどり着いてみたら、みんなが取っちゃって何もなかった、手を加えてばっかり、そういう地はダメなんですね。主が実らせて、そして私たちが、あ、ちょうどおいしそうと思って行って、ライバルなしで主が私のために実らせてくださったものを、私のものをライバルなしで、それを私たちは取ってね、もう思う存分食べなければならないですね。クリスチャンとは何か、クリスチャンになって、クリスチャンのこの世界の中でね、本当に人が見てもクリスチャンが見ても祝福された人はどういう人かって、人のふんどして相撲を取る人、イエス様のふんどして私たちは相撲を取らなきゃいけない。全部できている、できているものをちょうどいい頃に私たちは取って食べる、これが私たちがしなければならないことなんですね。だから今年ものを選ぶときに、いいものだと思われるときに、皆さんは人がたかって手に入れようとするものではなく、主が私のために実らせてくださったものを見つける、これが本当に2021年に私たちがしなければならないことなんですね。とするならば、この主が私たちのために与えてくださったものを手に入れるためにどうすればいいかということなんですよ。主が私たちに与えるために、主が実らせてくださったものを見つける力、それを私たちは身につけていなければならないんですね。だから皆さん今年祈ってください。主よ、あなたがもう思う存分食べなさいと言った、私のために実らせた人物ことを見つける力が長けたこの2021年でありますように。今ね、私がずっと皆さんの耳に残るように残るようにずっと言ってるのが、2021年と言っています。なぜかわかりますか。今年この2021年を皆さん自身が特別な年として覚えて、そしてメッセージされたことをね、皆さんが覚えて、そして特別な年として目を開いて、心してこの2021年の一日一日を歩んでほしいからなんですね。信仰はね、本当に望むことの実態なんですよ。皆さんが信仰を持って2021年、今日この2021年はイエス様が私のために実らせてくださった人物こと成功へとたどり着く、その思い、それがね、皆さんの中にふつふつとあって、それを見解に人物ことを見るとき、主はこれがちょうど実ってるよって教えてくれるんですね。ある人をね、指して、これがちょうど実ってるよ、はい、この人取っちゃえね、これがちょうどこの時代にね、今必要なものなんだね、これを商品にしなさい、これがちょうど今 必要なことなんだ。これをやりなさい。口ずさみなさい。これが私たちの主なんです。イエス様は全知であり全能であります。あらゆることを私たちにおできになる方なんですね。でも主は私たちに言ってるんですよ。支払いしてください、支払いしてくださいって言ってるんですよ。何を？主は金銀で支払いしてくださいとは言っていない。金銀私があげるから、名誉、権威、力、威力、尊厳、勢い、私があげます。あなたは信仰というものを私に支払いしなさい。
アーメン。
いいですか。皆さんがイエス様に支払いしなければならないことは信仰なんですよ、ね、息子のために、娘のために望む、ね、信仰、それによって実体を得る。実体は誰が？信仰は私たちが主に払わなければならない、ね、主に信仰を払うと、信じる信仰、信じます。その信仰を払うとどうなるかって言ったらね、主は実態を、はいどうぞお客様どうぞ、実態を与えてください。もう今目いっぱい笑ってる人がいるんですね。もう本当に、はあそうなんだそうなんだそうなんだ、信仰を払ってください、信仰を払ってください。そしてはいどうぞって、お金払ったら物くれるよね。コンビニ行っても、あの自動販売機でさえお金を先に入れないと物を足してくれないよね。主はね、信仰を払ってください。実態は私が足してあげます。今年は本当にこの信仰をあらゆる面において払って払って払って払って払って払って払って払って払って、そしてこの実態を得て得て得て得て得て得て得る皆さんでありますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
そうです。世の中エジプト流と、ね、神の国の流儀、これは全くもって別物なんですね。神の国においては、ね、本当に畑耕す必要なんですね。神様が天の雨で潤して地を柔らかにし、ね、その畝を平らにしてくださる、これが神様のやり方です。このもともと神様が作られた天地創造の場において、ね、地はですね、雨はもともと降ってなかったんです。地面の底から水が湧き上がって、そして全地を潤していたんです。そして、ね、それによって、木が生えて、ね、草木が生えて、でエデンの園、ねね、よく皆さん聞きますね、エデンの園、そこにおいては全て必要が満たされていました、ね、果物が、ね、もうふんだんになって、ね、穀物もふんだんになって、ね、それで動物たちは草を食べて、ね、もう誰一人飢え死にするような、ね、そういう動物も、ね、また人間もいなかったんですね。創世の初めにおいては、ね、地からその水が、ね、潤っていて、そして、ね、神様が人をエデンの園に置かれた時、ね、人をそこを、ね、あの日本語の、まあ、新科学第2版では、ね、耕すようにされた書いてあるんですけど、耕す、まあ、これちょっと訳的には、ね、あまり正確ではありません。むしろ使える、ね、人はそこで、ね、エデンの園で使えるようにされた、ね、アバードというヘブライ語です。アバード、ね、これですね、あの奴隷として使える、あるいは、ね、霊属して使えるという意味なんです。ですからエデンの園においては、ね、あの人が汗水流して耕して耕してという土地じゃなく、むしろ神様から与えられた言葉にそのまんまその通りに使えるというところであり、そしてまた、ね、そこを、ね、守らせたというふうに日本語の聖書は書いてあります。守らせた、ね、これは、ね、大体合ってます、ね、あのシャマールというヘブライ語ですから、そこを、ね、もうこのシャマールというヘブライ語、もともとトゲトゲのバリケードで築いて、ね、そのウォールを張って外敵から守らせる、あるいはその、ね、身内、この自分のエリアの中にいる、ね、羊たちがその、ね、バリケードの外に出ていかないように守る、ね、これがアバードなんですね。ですからこのエデンの園において与えられた仕事は2つ、ね、実りは神様がしてくださいます。その実りに実るものを、ね、しっかりと神様の御声に聞き従いながら、それを、ま、正確に、ね、ま、マネジメントというか管理するんですね。ですから生産、ね、汗水流して労働して生産するのが仕事ではなく、ね、それはもう神様が天の雨で潤してやってくれます。 ですからその主が、ね、ここだよ、ここが実りに実ってるよって、ね、その指示を受けてそれを、ね、あじゃあこれを刈り取りましょうって、あここ、ね、ちょっといっぱい飛び出てるから、ね、枝を切りましょうって、それが仕事だったんですね。神様が指示してくださる通り、ね、やる、ね、これが私たちのやり方です。エジプト確かにナイル川で潤っていましたけど、所詮そこはですね汗水流して、ね、努力して、ね、耕して耕してと、ね、いうことをやらなくてはなりません。このエデンの園から、ね、追い出されてしまったのはなぜか、これ神様の言葉を破ったから、ね、ですね。神様の言葉を守っている限りではそのエデンの園の内側で、ね、豊かな生活が、ね、できた。誇りある、ね、栄えある神様のにあって支配し治めるということができたけれども、御言葉を破ってしまった向こう側、ね、自分の善悪判断、ね、神様の良し悪しではなく自分の善悪を優先させてしまった結果、人に死と呪いが、ね、入り込って地面は、ね、茨や、ね、イラクサを生え出させるようになってしまいました、ね、本当に、人はその雑草取り、ね、畑耕し、ね、もうガツガツガツガツ、ね、耕さなくては、ね、食べ物が得られない状態になってしまいました。本当に今世の中の、ね、仕事ビジネスにおいてもそうですね。いかに耕せるか、ね、もう本当に人が、ね、まあ、まだ、そんな商品買う気がないよ、ね、まだ実りに実って熟していない時にですね、営業マン、ね、もう本当にもうザクザクすることが得意な営業マン、ね、もうトークで、またあるいは、ね、もうプレゼンテーションで、ね、もう人の心を、ね、まだ耕せていないのを強制的に耕して、ね、でそれで、ね、もう、また実らない時期に実らせて、でそれでそれを買い取って、ね、独り占めして、ね、まあ、そういう、ね、買い取り力が、ね、あるいは耕し力が、ね、ある人がもてはやされ、ね、評価されるのがこのエジプト流のこの世の中的なんですけども、しかし神の国はそうではないんです。神様が実らせてくださる、ここが実ってるよ、ここはまだだよ、ね、ここに今水が流れていってるからこちらの方で開拓しなさい、ね、この御声に従って実り実ったところを、ね、私たちが収穫する、すると周りの人々がですね集まってくるんです、ね、あなたのところにだけ神がおられる、他に神々はおりませんと言って、ね、集まってくるんですね、それぞれの、ね、クシュ人セバ人が、ね、共に集まってきて、ね、もう2015年から宣言している通りのことが起こってくるんです、ね、このですから神様が実りに実らせてくださったこと、ね、これを皆さんは、ね、そこを見つけて主の指示通り、主の御言葉通りにそこをしていく、ね、これが私たち神の民が、ね、していくべきことなんです。でこの神の民がしていく、ね、いかにすればその幸い祝福に預かれるか、これ先週と同じメッセージです。知恵に一遍にそのコツが書いてあるんですね。3つの図、ね、先週聞きましたね。知恵一遍で、ね、悪者の道に立たず、ね、罪人の、ね、道に歩まず、あざける者の座につかなかったその人、書いてありましたね。詩編の一編、ちょっと開きたいんですけども、詩編の一編、これ、ね、アシェルで始まりました。アシェル、どういう人がアシェルであるか、三つの図です、ね、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかず、
ね、つかず、
この三つの図、ね、この、ね、悪者、ね、罪人、ね、そうした、ね、あざける者、この本土親戚父の家を離れるんです。離れて、そしてどこに入っていくか、それ二節ですね。まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。アメン、
アメン、
これまさにテフィリンする人です、ね、昼も夜も御言葉を口ずさむ、ね、そういう人が、ね、水路のそばに割った木のようだって書いてありますね。そうです。かつてエデンの園においては川が流れておりました、ね、主が、ね、本当に流してくださる川、ね、 そこから豊かな水分と養分を得て、そして豊かな実りを実らせていくんです。で、今果物畑とか行ってみると木が実ってるんですけども、日本の、ね、実り方と、韓国の実り方違うんですね。韓国の方がやっぱクリスチャンが多いから、実り方がもうすごい、もう密なんです。日本で見たことがないほどのような実り方なんですね。これ主が潤してくださるから、ですから皆さんが、ね、この主の御子に、ね、この3つの図をして、そして主の教えを喜びとし、昼も夜も口ずさむしていくのは、皆さんのビジネスという実りがどんどん密に実っていくんです。皆さんの子育てという実りがどんどんどんどん豊かに実り実っていくんです。
アメン。
皆さんのこの、ね、実りを豊かにするためには、ね、本当にこの3つの図、ね、あざけってはいけませんよ。家族同士あざけり合い、ね、罵り合い、これ実りがしゅんってしぼんでしまう、ね、コツですね。また、ね、悪者の計りごと、ね、ちょっと一つ騙してやろうかという、ね、嘘をつくことによって生計を立てていくような、ね、それを、ね、なんか世の中うまく生きていく、そのためのコツが嘘だって、ね、嘘をつくことだって、これ、ね、果物がしぼんでしまう、ね、人の歩みです。ですからそれらから離れる、ね、離れて、そして主の御言葉、ね、主の御言葉の通りに守り行っていく、するならば豊かな実り、ね、それを皆さんも、ね、それを豊かに、ね、享受していくことができるんです。
アメン。
そこはエジプトのようではないというふうに書いてありました、ね、エジプト、そこは本当にこき使われてロークするところでした、ね、もう本当に怒り怒鳴り声で、また無知のヒュンヒュンする、ね、パシパシする、ね、音で、ね、もう人は、ね、ああ従いますって、そういうのが、まあ、この世の中の、ね、状況でした、本当に日本において、ね、まあ、剣道部、ね、まあ、昭和の時代の剣道部入ってたら、もう本当になんかしごきがすごかったんですね。水飲ませない でそれで、ね、忍耐忍耐って、まあ、今のスポーツ科学ではもう水飲ませないって、で、ね、炎天下で、2時間ぐらいもう、その、段取り させる、もう本当にとんでもないことなんですけども、けれども本当に私たちはそうしたね、怒号、ね、追いつかう者の、ね、その怒り声に追い立てられてする、これ神の国のやり方ではないんです。むしろ、ね、私たちのやり方すら主の御声に聞いて、そして主がここだよと、ね、いうところに行く、ね、あっち行っちゃダメだよところに行かない、ね、従っていくならば主の実りを見つけるんです。
いいですか、水野さんを、ほみこさんのところに行かせてください。はい、行ってください。はい、ではほみこさんのお供になってあげてください。これが礼拝です。今年の礼拝は本当に霊と誠によって捧げなければならない。だから霊と誠は訓練しなければならないですね。その霊と誠を訓練して、本当に心して霊と誠に満ちた礼拝を捧げて、その礼拝の中から主が与えてくださる6日間の保証の中に入っていかなければならないんですね。皆さん、この主日というのがどういう日かって言ったらね、主が天の扉を開いて、人の技を終えて、主がなされたことを信じて、なされた技の保証の6日間をいただく日が主日なんです。だから最も聖なる日って書いてあるね、そして安息って書いてあります。イエス様に会って私たちは安息しなければならないですね。どうやって？世を全部シャットアウトして、イエス様の仰せられた言葉に預かって安息、そして聞いて保証されたことに安心して安息、 与えてくださるという約束にね、期待して信じて安息、そして手術を終えた最初の日、聖書にはそう書いてありますよね。世の中は月曜日、火曜日、聖書は手術を終えたその最初の日、ね、2日目、3日目って書いてあります。イエス・キリストにあって、この手術にイエス・キリストから来るその6日間の安息できるその祝福、それを期待して手術、主の宮に集まる。そして期待したこと、期待というのは信仰なんですね、信頼、期待したことへね、あふるんばかり応えてくださるお方をね、信頼していただいて、いただいたものに対して期待して、今度は実態をいただく、このねことを限りなく私たちは知っていかなければならないんですね。今年皆さんが本当に信仰によって望んだことの実態、それに預かりたいと思うならば、皆さん自身の右左のところに聖なる霊と誠に満ちた礼拝者と一緒に礼拝を捧げてください。聖書に書いてありますよね。同じ場所に行ったのに、ある人たちが同じ場所に行ったのに、イエス様があんたは出て行きなさいと言って、暗闇の方で激しりをするということを書いてありました。もともとは行ったんですよ、その場所に。もともとは行ったのにそうだったんですよ。もともと行って、そして聞くべきことを聞いて、信頼すべきことを信頼して、信じるべきことを信じて、そして支払い済みの状態で得るべき人、物、こと、ね、権威、力、威力、尊厳、勢い、そして成功をことごとく得る皆さんでありますように、支払いを滞らせない皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
そうです、霊と誠を尽くして礼拝を捧げるところに魂の救い、命の借り手が豊かに起こります。あのサマリアの女、イエス様から言われました。霊と誠を尽くす礼拝者が、ね、もう来ている、今がその時だ、本当に神は霊ですから、霊と誠を持って礼拝しなさい。そしたらそのサマリアの地を全部救われましたね。本当にサマリアの女は求めていたからです。メシアを、メシアが来れば、メシアが来るならば私の今のこの問題は全て解決されるって求めていたから、だからイエス様に用いられて、だから彼女を通して本当に多くの人々がなんだなんだって言って来て、なんだこの彼女の変わりようはって、ね、見て来て、奇跡が起こったんですね。印奇跡、ね、海先生が、本当に礼拝祈祷の時に、ウェーズにおいて、また平壌においてアズサにおいて行われた奇跡の技が、今この横浜の地、この天性から成田から起こされますようにって祈ってましたね。起こるんです。霊と誠を尽くす礼拝を、捧げるようになるならば、本当にこの礼拝という場を、ね、汚さないで、本当に自分の心思いの中からそうした、ね、礼拝泥棒を取り除いて捧げる心を尽くして主の御言葉をより頼んでいくならば起きるんです。奇跡が、救いが起こるんです。私たちは本当に今年その実態を見ていきたいと思います。そのために、私たちはまずこの3つの図を守るということ、また、この、イエス様のこの縄張りと、またその、中に入っていくということ、これによって私たちは、ますますこの祝福の実態を刈り取っていき、そしてますますそこによって霊のにおいている魂の救いが、また奇跡が起こっていくようになっていくんです。
アーメン。
このイスラエルの民、主が行きなさいと言われたところ、この約束の地、こんな素晴らしい、もう 天の雨で潤っていて、年がら年中主の目がそこに注がれているその土地に行きなさい言われたにもかかわらず、彼ら途中でエジプトを懐かしんで、でそれで、ブーブー不平を鳴らして、ということをしてしまいました。エジプト、いろんな都合が良い土地だったかもしれません。世界の中で、 当時はエジプトが一番潤って、ね、川があって文明が栄えて、ね、かもしれませんけど、しかし所詮はですね、エデンの外側で、ね、汗水流して、ね、ロークして得る土地です。もう本当にそのわずかながらのその美味しいパイをですね、みんなで分取って、もうほとんど残っていない、こんなわずかなかけらをさらに多くの人が、ね、分取ろうとする、そういう競争の、ね、生き方、それがエジプト流の生き方です。
皆さんがね、今まで見てきた世界と、これから皆さんが見る世界というのはもう全然違う世界です。例えばの話、100人がいて10人ぐらいがね、潤った世界だったのが今までの世界。そしてその住人がね、まだまともな心を持っていたので、その住人が営んでいる成功の領域の中において、まだね、そのあやかって仕事をするということが許されていて、そしてたくさんの人が、まあ、生活の過程を得てきた。これが今までの世界でした。でも100人の中で10人いや多くて2人です。世の中に人間に必要なものをほとんど全部もうできてます、メーカーを通して。だからこれから成功していくということは、私たちが通常考えていった便利なものを作って、そしてなんとかね、小さな成功を収めるということはできない。もうすでにありますので、あってね、そしてみんなは買って持っているんですよ。だからあるものをまだ持っていないところはアフリカ、アフリカくらいしか残ってない。あいにくアフリカの方はお金がありません。だから一般的な仕事が育ってない、育たない地において物を持っていても、そこで売ることができないから、アフリカで物を売るためには何をするかって言ったらね、中国と全く同じことをしなければならない。そこに工場を建て、そこに生産設備を与えて、そうなると投資する人と投資をいただいた人、人の間にね、こたこたが起きてしまうんですね。例えばの話、アメリカでこの商品を作っていた時にはアメリカ人の賃金はね、1000ドルだった。インターネットだからわかるわけなんですね。だけどアフリカに来てこれを作ると、私たちにくれるのは200ドルしかくれない。800ドルいただいているこの経営者、泥棒じゃないか。ということで、もともと行為したんですよ、その200ドルで。行為したんだけど、人は目が開くと、ね、行為した200ドルでは満足しないで、何をするかって言ったら、後の残りの800ドル、返せってなっちゃうんですよ。でも、そこに投資したよね。投資設備、ね、それを全部いただくまではそういうことは成り立たないわけなんですね。だから物はどうなるかって言ったら、与える人と受ける人の計算が全然違うんですよ。経営者とそこで勤めている労働者の計算は違うんです。だからどうなるか、こたこたこたこた起きて、この国から出ていけってなっちゃう。出ていけってなっちゃうと、設備だけがそこに残っちゃう。これが中国で起きたことなんです、ね、で設備残ったのどうなるかって言ったら、アフリカでその当時の政府の、ね、このつながりがある人たちが社長になったり会長になったり責任者になったりしていて、そして自分たちは何をするかって言ったら、800円、800ドル、ね、返せって言ってた人たちだったのに、 経営者を追い出した後は150ドルぐらいで使うんです。これが中国で起きたことなんですね。だからこれからもうひどい目に遭った人たちが海外に行って物を作るというのはグローバル企業、そして独り占めをしようとするその企業以外は一切考えないはずなんです。でグローバル企業は誰と組むか、自分の企業を守るためにその国の要になる人と袖回しのお金で組みます。だからどうなるかって言ったら富というものが一極集中した。そんで本当にほとんどの人が国も国民も借金、今もそうでしょ、国が毎年借金してんじゃんね。うぎゃって生まれた子供が使ったこともないのに借金背負って生まれてるでしょ。こういったことがどんどんどんどんどんどんどんどん生まれるようになる。そうすると人はね、平等を好むようになって全体主義、共産主義、そういうものがまたはびこるようになる。私は何年も前から言ってました。もうどうしようもない時代に来たら一番尊い仕事はね、農業かもしれない、ね、もう今にあるものを活用しながら農業して安心して食べる、それで安心して人間らしく生きるということが一番尊い仕事になってしまうかもしれないということをずっと言ってました。マヨ先生にこの教会来た時から私が言ってたことだよ、ね、そしてあなたの名前に山がついてるから山はたくさん持ってる、ね、それもしかもすごいイエス様を信じる信仰は素晴らしい人に嫁に行ってくださいと言いましたよね。この時代を私は見てた。これから世の中の成功というのは皆さんが成功者になりたいと思うんだったら、皆さんが成功者になるために主が与えてくださるものというのはどういうことかって言ったらね、その2名の中に入る成功と、もう一つの成功の仕方はね、全部出来上がっているんだけど世が価値をわからないものを見つけてその権利を得る、その権利を得る、その成功の仕方、これしかないです。いいですか、私なんじょがと思っちゃいけないんですよ。皆さんと私は私なんじょなんですよ。だけどこの方、この方、オールマイティ、全知全能なる方、私たちに全てを与えて思いのまんま取って食べなさいと言ってくださった方、この方を信頼するならばね、私たちはこの方によって治めるべき人物ことを治めることができるということなんですね。皆さん、2021年のほほんと毎日通常の世界を行かないでください。期待してください。信仰を毎日払って払って払って払って払って払う皆さんでありますように。そしてその実態が与えられて与えられて与えられて与えられて与えられる皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
本当に今この世界はですね、本当にもうエデンの園からかけ離れた世界ではあるんですけども、もっとひどい世界なんですね。エデンの園、外の世界、もう汗水流して、ね、雑草を取って、ね、もう、 土を耕してという世界だったのが、今ね、耕したくても土がないような、ね、また雑草を引っこ抜きたくても引っこ抜けないような雑草に、ね、もう本当にコロナ、ひどい雑草ですね、引っこ抜きたいです、ね、まあ、そういう世界になってきている状況です。こんな時代だからこそ、私たちはますますこのエデンの園の外側の生き方、ね、これをやめて本当に神様の縄張り、ね、主の御言葉の通りに生きる、ね、主の御言葉を口ずさむ、その御言葉のを守り行うことによって、その祝福の中に入っていくんです、ね、この祝福の土地の中、ね、どういう人が、ね、入っていく方が、ね、今日の箇所、申命記の11章、まあ、今日の箇所10節からなんですけれども、その前の8節から読んでいきますと、ね、もう本当にその通りなんですね。詩篇の、ね、一辺と通りです。8節から見ますと、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい、ね、シャマルですね、命令を守りなさい。そうすればあなた方は強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有することができ、また主があなた方の先祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われた地、父と蜜の流れる地で長生きすることができる。
アーメン。
で、そこね、それで十節にね、なぜならあなたが入っていくって、所有しようとしている地は、ね、エジプトの地のようではない、ね、天の雨で潤っている、ね、主が、ね、常に年の初めから終わりまで目を見続けておられる、そういう土地だ。そこに入るための前提条件が、ね、主が命じる全ての命令を守りなさい、ね、でしたね。主の命令を守ること、それが、ね、エデンの園の内側にいるコツ、また約束の地に入るコツ、ね、それです、ね、エデンの園から何で追い出されたか、主の命令を破ったからでした。私たちは主の命令を守ること、
ね、アーメン。
三つの図を、ね、し、そして昼も夜も御言葉を口ずさみ、その詩を守る、そういう人が水路のそばに割った木のように、ね、時が来れば実を実らせ、
アーメン、
その葉は枯れない、その人は何をしても栄える。
アーメン。
エミシマイが真っ先でした。
ハレルヤ。
祝福が豊かにありますように。祝福は、ね、分取るものです。
アーメン。
皆さんも、ね、どんどんと分取っていきましょう。
アーメン。
本当に今年、ね、どうか皆さんがこの、ね、イエス様についていって、そしてその地を獲得できますように、ね、イエス様、ね、はその土地を受け継がせてくださいます。
アーメン。
このね、今日の箇所、申命記、ね、モーセ五章、トーラと呼ばれるものなんですけども、トーラはですね、約束の地を目の前にしてトーラ終わってるんですね。あのユダヤ人、ね、あの13歳までトーラ全部暗唱するんですけども、約束の地に入る直前で、ね、終わってしまって、ね、この土地受け継いでないんですね、うん、誰が受け継いだかって、ヨシアに導かれた人たちでした。
アーメン。
ヨシア、ね、これ、ね、あのイエス様の、ね、ヘブライ語読みがイエシュア、すなわちヨシアなんですね、うん、ヨシアはイエス様の、ね、まあ、雛形です。イエス様によってこそこの約束の土地に入れます。
ヨシアのね、あの特徴を皆さん身につけたらすごくいいかもしれない。ヨシアの特徴っていうのはね、だから皆さんも家族の中でちょっと良くない言葉を言ってるね、良くない言葉を言って人の思いを返したりね、そして希望をへし折ったり、そのような人がいたら何をするかって言ったら、一番最初に死って言った時にね、プツプツ言うかもしれない。でもね、2回目死って言ったらまだやってるって言うかもしれない。3回目死って言ったらね、皆さんが死って言ったところ、この良くない言葉をこのね、締めるね、これ鍵なんですね。3回目4回目になっちゃうと、手がここに行くともう向こうが溜まるんです。やってみてください。向こうが溜まるんだよ。1回目は何よっつって言いたいこと言いたいみたい、それでも曲げずに2回目まだ言うじゃないですか。そしたら今度はね、まだっつって1回目よりは反抗するのが半減するの、もう3分の1ぐらいになる。そして次まだしって言うと、まだやってるとか言って、 次またってやると、ある時からその人の中にあるそのね徳がこっちが取り締まっているので、取り締まりと取り締まられる側、どっちが上ですか？取り締まる側が上でしょ？でしょ？取り締まる側が上でしょ？取り締まる側が上ですので、これをやってるうちに取り締まる側の上であることの権威が皆さんが体験できるんですよ。だから今年はなんかちょっと良くないことを言ってたら、祝福の言葉言いましょうね、平和の言葉言いましょうね、イエスの皆によって祝福の言葉言おう、イエスの皆によって平和な言葉を言いましょう。これ親子関係ない、言った人が上だね。取り締まる方が取り締まられるね人より上なんですよ。それでこれを知ってさせるうちに、いらない言葉を言えなくなっちゃうんですね。ヨシュアはモーセについてきたイスラエルの民が言い放題でブツブツブツブツ言って、そして第一世代が入れなかったんですよ、約束の地に。それをじっと見ていたヨシュアは見て分かったんですね。このこれこれこれこれこれこれが一番災いだ、ね、災いだということが分かったので、ヨシアが取った戦法というのは、一切声を出してはならないという戦法を取って、行いだけさせたんですよ。行いだけ、今からつってからそのまんま行いとして、これこれをしなさいって指示をした、指示をしたことを実践してそのまんまついてくるようにして、父と蜜の流れるね、エジプトの地ではない、神が与えてくださるその土地に入ることができたんですね。口が災いなんですよ。今年は本当に皆さんの周りに行って、この災いする口、災いする口、この口を本当に取り締まって、その人にもまた自分にも約束の地が実りますように、イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
アーメン。本当に私たちはイエス様についていって、そしてこのヨシアの性質を身につけて、災いの唇、不信仰の唇、また、信じる言葉ではなく、なんか嘘をつくような、言葉、この唇を皆さん自身が閉ざし、また閉ざさせて、そして約束の地に入っていき、そしてこの今日見ましたこの祝福の山と谷の地を豊かに受け継いでいく皆さんであり、またアシルの幸いを豊かにゲットしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメ
ン。
ハレルヤ。
それではいただきました御言葉をそれぞれが思いつつ、今それぞれの祈りを主にお捧げしたいと思います。
口を取り締まることができる私たちでありますように祈りましょう。そして3つの図、これを絶対に守る私たちでありますように、そしてアセルの祝福に預かりますように祈りましょう。今年は断ることに信仰を払って、そして実態を支払っていただく皆さんでありますように。では主の皆を呼びます。せーの、主よ主よ主よ。
この2021年、新たな年において豊かに祝福の実態を得ていく年でありますように、 奇跡を得ていくこの年でありますように、この予感の力、奇跡が起こされていきますように、そしてあなたが確かに生きて働かれるのだということを世の人々がこれを見て知ることができますように、信じることができますように、そして私たち本当にこの地上において上の権威に立つものでありますように、ヨシアのごとく主を本当に約束の産地をそこを占領し統治し支配し治め、そこを子供たちにまた次世代に受け継がせていく我ら友のものでありますように、どうか今年その実態を与えてください。あなたの御言葉を守り行うこと、これを今まで本当に解いてまた学んできました。それを行ったことによる実態を豊かに得て、これからあなたにあって豊かにこのエデンの良い産物を得て、またこの地上を治める側、支配する側でありますように、世の諸々の災いから守られますように、主よ、あなたの奇跡を豊かに体験する我ら友どもでありますように、あなたが栄光を受け取ってくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。この新たにまたいただいた御言葉を感謝し、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美の221番を賛美して、その後に捧げ物の感謝をしたいと思います。221番です。
聖なる地に
返
すため重き罪脱ぎ捨て
て、
再び罪の道さまよわず命の右輪に住む、
我は永遠に生き
雲と火の柱に
導かれ
進む道は開かれ我はヨルダンの川渡り命の右輪に住む とわに生き我はとわに我はとわに命の右輪に住む
我を養い
その糧は我が命、命の右輪に住む。
アメン。それでは捧げ物の感謝の祈りをいたします。主を思い思いにあなたに捧げし一人一人です。
アメン。
主をまたそれぞれの場所場所において思い思いにあなたに礼拝賛美を祈りを捧げし一人一人、主をどうぞあなたがこの捧げ物を受け取ってくださり、御使いの手を通し金の香炉から立ち上るこの祈りとともにあなたが受け取ってくださり、そして天の窓が開かれて一人一人に主をあなたの御言葉の約束の通りに豊かに祝福を降り注がせ、イナゴを叱りつけ、一人一人がの作物を、また一人一人の育てたものが主を台無しになることなく、本当に豊かに10倍100倍の実りを豊かに結ばせていきますように、
アーメン。
この時代 主よ、私たちはしっかりとこのアシェルの祝福を身につけて、またこのトアに生きるべきカナの地に入り、そこにおいて主よ、ヤマトの地から豊かにあなたの水の潤いを得て、またあなたからあなたが育ててくださった祝福の産物を豊かにそれを管理し、そして本当にこの世の人々を、私たちを通して潤いが流れていきますように、主よ、どうか祝福してください。世の中ナイル川から流れてきた悪魔サタンが取り仕切るその産物を、本当に一部のパロの者たちが分取り搾取し、そして残りのわずかを世の人々に、というそういうシステムがはびこっております。私たちはそのシステムに生きるものではなく、神様のシステム、すなわち御言葉に生き、御言葉によって歩み、御言葉に導かれて、御言葉の囲いの中で豊かに祝福を得ていく人々でありますように、今年その実態を得させてください。どうか一人一人があらゆる困難から、また病から守られますように、また今まさに病のうちに、困難のうちに戦っておられる生徒を、あなたが見ておいて癒し、またあなたが見ておいて必要を満たし、そのようにして勝利する勝利者、そして本当にこの礼拝において共に集い、共にその喜びを分かち合うことができますように、今年あなたが奇跡の技を起こしてくださいますように、今年またそれを見ていくこの2021年でありますように、一人一人がそうでありますように、あなたが今日も今週もこの御言葉を通して導いてくださるこの幸いに感謝し期待し、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。報告ですけども、金曜日、ね、いつもは、ね、21時から、徹夜祈祷会を行っておりましたけども、それをですね、時間を19時半開始の、通常の祈祷会にしたいと思います。本当に、この時期ですね、しっかりと皆さんは、早めに寝て体力をつけて、ね、免疫力を強化していただきたいんですけども、しかしだからといって祈りの手を緩めることはなく、ますますですね、いつも祈り、ね、絶えず祈り、ね、いつも喜び、すべてのことについて感謝をして、ますますこの時期、霊においても肉においても健やかになっていく皆さんでありますように。
アーメン。
イエス様の名前で祝福いたします。
アーメン。
アーメン。それではご起立ください。最後に主の祈り557番を賛美し、祝祷をしたいと思います。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに 照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。礼拝をそこまでいたします。引き続きそれぞれ御前でしばし祈る時を持ちましょう。